友達がさ、よく男に騙されたとか、もうしつこくて勘弁してとか言ってるんだけど、二次元の彼氏ならまずイケメンだし、しつこくされても騙されても、まあ、かっこいいからいっかってなるし、身に害は及ばないし幸せなんだよね。さようなら三次元。痛快乙女ゲーム通信。皆さんこんにちは、通崎千穂です。この番組痛快乙女ゲーム通信、今回でなんと第40回目の放送になります。この番組はその名の通り乙女ゲームを紹介する番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を囁いてくれる、そんな夢のような女性向けの恋愛シミュレーションゲームのことです。今回特集させていただきますのはアニメスカーレットライダーゼクスでございます。先日までね、9月までのワンクールアニメが放送されていたんですけれども、先日残念ながら最終回を迎えまして、まあ、そこを見届けてですね、今回は10月19日に発売の、ブルーレイ&DVD の第1巻を告知しようということで、特集させていただけることになりました。ゲストがですね、すごいんですよ。ヒロイン役の、浅木明役、清水彩香さんが来てくださっております。いや、本当ヒロインを呼ぶことに定評のあるこの番組みたいな感じなんですけれども、私もとてもどんな話が聞けるか楽しみにしておりますので、この後ぜひ聞いていただきたいと思っております。本日も30分間最後まで楽しく聞いてくださいね。
聞かせてください。ゲスト様のお話。
改めまして、本日ゲストにお越しいただきましたのは声優の清水彩香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、清水さんはアニメスカーレットライダーゼクスにてヒロインの浅木明の声を担当していらっしゃるということで、はい、本日はお越しいただきました。
よろしくお願いします。
はじめまして。緊張していらっしゃいますか？
いや、大丈夫です。
大丈夫頼もしいです。私が緊張しておりますが頑張ります。
はい、
スカーレットライダーゼクス、こちらの作品は、原作ゲームの方は株式会社レッドエンターテインメントさんより、イラストレーターのパコさんですとか、脚本家のストーリーライダーズ佐藤大さん、代表作がエウレカ7のシリーズ構成脚本、最近ですとジャイロゼッタ、ね、シリーズ構成脚本と、担当されている佐藤大さんとともに制作された女性向けのコンテンツとなっております。はい、ではアニメのスカーレットライダーゼクスのあらすじを清水さんからご紹介いただきたいと思います。はい、
現実とは少し異なった世界、そこは赤の世界よりの侵略者ナイトフライオノートの脅威にさらされていた。人類は彼らに対抗するため対位相外防衛機関ラグを設立、対ナイトフライオノート戦闘ユニットスカーレットライダーを結成し、過去5回の全滅を繰り返しながら戦い続けていた。やがて一人の少女浅木明が教官兼指揮官としてラグに着任すると、止まっていたナイトフライオノートの進行が再び始まる。第6戦闘ユニットスカーレットライダーゼクスのメンバーたちはアキラと共に世界を守るため戦いに身を投じていく。これは彼女と少年たちの愛と友情と戦いの物語である。
はい、ありがとうございます。
ということで、
女性向けのコンテンツにしては、ね、戦隊ものの要素が強いというかね、
かなり強いと、
萌えって草かむりの萌えよりも皮変のね、燃える上がる方のこう萌えが強いような、はい、力強い作品となっております。はい、簡単に今の説明すると、世界が理性を象徴する青の世界と本能に忠実な赤の世界に分かれており、アキラたちのいる青の世界を赤の世界から来るナイトフライオノートの侵略から守るのが、そのアキラたちのいるラグの役目となっております。はい、でアキラたちが琉球ラグというところで活動しているのですが、はい、この琉球ということで非常に沖縄を感じさせる BGM や背景、ね、建物なども魅力の一つかなと思っているんですけれども、はい、清水さんご自身は沖縄って行ったことありますか？
私ないんですよね。
ない。修学旅行とかも、
修学旅行北の方の北海道に、
あ、北海道に、有事の故郷の方に。
そうなんですよ。この行ったことなくてですね。
あ、なんかある意味聖
地とも言えますよね、うん、このスカーレットライダーズ X 好きな人にとっては行ってみたいですね、うん、そしたら
すごく行ってみたいです、
うん、楽しみが増えますね行く時のね、
そうですね、
はい、ぜひ近いうちに行けることを祈っております、は
い、行こうと思います、
はい、ではここで一通メールを紹介したいと思います、はい、ラジオネームあゆさんからいただきました、津崎さん清水さんこんばんは、
こんばんは、
清水さんスカーレットライダーズ X アニメ放送お疲れ様でした。こちら企画発足時からのファンですが、ずっとずっとアキラさんに声がついてほしかったので、アニメ化によって清水さんにアキラの命を吹き込んでもらえて本当に嬉しかったです。普段はとっても可愛くて、でも戦闘時には凛々しい教官を演じてくださり本当にありがとうございました。理想のアキラそのものでした。アキラさんが清水さんで幸せです。メールいただきました。
ありがとうございます
このアキラっていうヒロインなんですけれども、はい、まあ、乙女ゲーム、まあ、女性向けのコンテンツのヒロインっていろんなタイプの子がいると思うんですけれども、はい、この特徴的なのが共感っていうところだと思ってまして、はい、このスカーレットライダーたちの共感であるアキラ、日常パートでの可愛らしさとギャップのある凛々しい共感姿がとてもアニメでも印象的だったんですけれども、はい、清水さんご自身は何か部活動や生徒会とかでリーダーっていうのをやられた経験っていうのはあるんでしょうか。
私ですね、あの4人兄弟の一番上なので、
はい、
それはあるかなと。
しっかりしますね自分がしっかりしなきゃってなりますかね。
そうですね、
あんまりじゃあ部活とか生徒会とかで目立つ方ではなかったかなっていう。
部活、そうですね、部活とかっていうよりかは専門学校の時に、はい、学年のリーダー的なのを決めなきゃいけないみたいなのがあって、うんうんうん、それはなんかやってましたね。
おじゃあもう人前に立ってこう引っ張っていくっていうのは経験はあるっていう、
ね、頑張ってましたね、
うん、何が生きるかわからないですね、
う
ん、そのお芝居っていうのをお仕事にされてるってことで、今までのこの学生時代から積み上げてきた、うん、まあ、青春の一部だったりとかいろんなものがね、
そうそうそう、何が引き出しになるかわかんないですからね、
うん、ありがとうございます。ではこの作品の話にちょっと戻りまして、はい、作中ではサブスタンスと呼ばれる、元は赤 その本能の方の世界で生まれながら青の世界の人類に有効的なナイトフライ用ノートが存在します、はい、そのサブスタンスに選ばれた人間がメインスタンスと呼ばれ、サブスタンスと合体レゾナンスしてスカーレットライダーとなって戦うというのが本編なんですけれども、はい、各ライダーと、サブスタンスのコンビが6組ありますね、はい、ありますが、それぞれ印象を教えていただいてもよろしいですか。せっかくなので、
あのアフレコしてって思ったのが、はい、あのライダーと、うんうん、あのサブスタンスの声優さん同じ1本のマイクで一緒に声を合わせて撮ってたんですけど、
そうなんですね、
なんですかね、似てるんですよねその組み合わせずつが、
はい、
すごく雰囲気だったりとか、うん、あのまあ、こう声質というか、うん、なんか雰囲気全体がすごく似てて、
うん、なんかすごいレゾナンスしてるみたいな、
レゾナンスしてるみたいな
不思議ですよね、なんかこう耳で聞いていても、うん、なんか心地よさみたいなのを感じるので、こちらも、ね、やっぱりその辺のシンクロ率の高さあるんですよね、
う
ん、
やっぱシンクロがやっぱ回を重ねるごとにすごくうまくなっていって、皆さんが、うん結構一発で撮り終わったりとかすることも多かったですね。
すごい、同じマイクでっていうのはすごいなんかこっちファン目線で言うと、あ、そうなんだと思って嬉しくなってます印象的なコンビとかいました。
あー、そうですね、印象的なコンビ、あのリッケンっていうキャラクターがいるんですけど、うん、はい、カズキのサブスタンスのリッケンがいるんですけど、うんうんうん、レゾナンスした時だけ喋るんですよ
確かに、普段はなんかね、
そうですね、普段はヒヒヒヒヒしか言わないんですけど、そうで、レゾナンスした時に喋るっていうのが結構面白くて可愛くて、それずっと見てましたね、印象的で。
なるほど、ありがとうございます。はい、ちなみに、はい、ラジオネームみことさんから、清水さんはレゾナンスできるとしたらどのサブスタンスとしてみたいですかっていう質問が。
私は湯煎ですね。
あ、湯煎、湯煎バーグ、はい、あのちょっとおね言葉のね、かわいい、うん、あのサブスタンスですが、なぜでしょう。
なんかこう女子って感じが
安心感ですかね、
女子会がねできそうなので
女子会、でもレゾナンスするからこう自分の体の中で
一人女子会です一人女子会です、
それも楽しそうですね自分の心の中で女子会っていう、はい、
そうそうい
いですね。ちなみにこのラジオネームみことさんは、はい、リッケンとレゾナンスしたいっていうふうに書いてあります。
可愛いですね
可愛いですね、やっぱりレゾナンスした時だけ喋ってくれる
喋ってくれる
はい、ありがとうございます。ではですね、たくさんお話ししてまいりましたが、後半のコーナーの方では、メインスタンスたちのロックバンドオッドアイズのお話ですとか、はい、アニメオリジナルキャラクターで出てきたハコちゃんのお話なども聞いていきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
ゲスト様は〇〇通。このコーナーでは私通崎を乙女ゲーム通として、ゲストの方は何通かというお話をしていただきます。清水さん、
はい、
はい、通なものって何かございますでしょうか。
私映画通
です、ね、映画通嬉しい。私も映画大好きではい、
まだ仲間だ。
邦画と洋画ってあるじゃないですか、はい、どっちが好きとかってあります？
私どっちも見に行きますね。
あ、どっちも
あんまり関係なく。
あ、そうなんですね、はい、それっていうのはやっぱり、うん、もう役者だから映画をたくさん見ようっていう意識なのか、もともと好きなのかっていうのは。
もともと好きですね。
あ、もともと
親の影響なんですけど、うんうんうん、物心ついた時から家に何百本とか映画常にあった家だった
ので。そんなにですか。
そうですね。
ビデオとかですかね。そうすると。
へー、私ビデオテープだったからそう、それきっかけで映画が好きで、あの声優に興味を持ったそうですね。
じゃあ吹き替えとかがやりたくてっていう。
アニメもなんですけど、うんうん、そういうのが結構好きで、
うん、そうだったんですね。おすすめの映画とか、こういう時はこれを見るとかっていうのってあります？作品
なんかやっぱりへこんだ時とか、うん、元気になりたい時は、うん、私いつも天使にラブソングを見てしまいますね。
いいと思います。私は落ち込むとサウンドオブミュージックですね。
あ、いいですね
元気が出るものってありますよね、うん、なんか最近見た作品とかってありますか？
最近さっきはね、声の形
っさっき収録前に
昨日も2本から見て
それはもうあれですね、映画館でポイントカード絶対作らなきゃいけない人ですよね
結構ずっと割引で見てますね、
うん、なんかだいたい6回ぐらい見ると1回ただになって半、ね、でなんか半年間有効期限で月1本見てくれみたいなのありますからね。
大体今月に10本前後ぐらいです
よ。すごい。私映画館で働いてたことがあって、その時ってこうスタッフ割引みたいなのがあったりするんですよ。それで月に 7,8 本見てたことはあったんですけど、10本はすごいです。
10本見て家でも見るので、
うん、借りてきて、うん、
使っちゃうんですよ。
あ、買っちゃう。
収集癖あるから。
いやでも素敵、まあね、思い出す時にまたヒュッて出してきて見れますもんね。わ、すごい、本当に好きだなっていうことがよく伝わりました。じゃあ清水さんは映画2ということで、
ありがとうございます。
はい、今回の〇〇2のコーナーお送りいたしました